ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。今日の IT 関連ニュースのトップは、何と言いましてもマイクロソフトの偉い人とアドビの偉い人が会談を持ったというニュースでございました。マイクロソフトの CEO、 おなじみスティーブ・バルマー氏とアドビの CEO シャンタヌ・ナラエン氏でお読みするんでしょうかね、ちょっと読み方がよくわからないんですが、このお二人がどうも会談を持ったという話です。シーネットジャパンはじめ各 IT 関連メディアにニュースとして今日出ておりまして、元ネタはニューヨークタイムズのようなんですけれども、どうもその話題がアップルについてのものだったようですね。マイクロソフトとアドビがアップルに対抗するために結託しようとしてるんじゃないかと。まあ、この先は、ニューヨークタイムズの論評の域を出ないんですけれども、まあ、明らかに内容がされておりませんのでですね。どうもこのニューヨークタイムズによると、マイクロソフトがアドビを買収するという可能性もあるよというお話で、いやーすごいですね。かつてはこう、ライバルとしてしのぎを削っていた部分もあるマイクロソフトとアドビが一つの会社になっちゃうかもしれないということなんですが、まあこれはまだあくまでも推測の域ですので、まあ明日ですね、マイクロソフトイラストレーターとかアドビワードとかエクセルとかそういうものが出るというわけではございませんで、まあウェブ上の映像新技術、シルバーフラッシュライトとかそういうものが出るのかなとか、くだらないことを考えたりもしますが、まあこのマイクロソフトとアドビのトップがですね、アップルのことをめぐって1時間会談を持ったというのは事実のようでございます。今後の動向が注目されます。まあ、大きな会社がですねくっつくというのは、まあ大ニュースになるんですけれども、まあそう簡単にはいかないお話のようでございまして、最近日本でもですね、キリンさんとサントリーさんが合併するというような話があったんですけれども、どうもあまりうまくいかなかったようで、なかなか簡単にはいかないようでございますけど、まあそういうニュースがあったというお話。ニュースといえば NHK、 ちょっと無理がありますでしょうかね。NHK が、NHK ラジオニュースポッドキャストという、ポッドキャストを始めたというニュースもございます。これはもうすでに始まっておりまして、私も今日実際に聞きながら通勤したんでございますけれども、 NHK ラジオ AM 放送ですよね、こちらの朝のニュースと夜10時からの NHK ニュースジャーナルという番組、こちらがポッドキャスト配信されております。これ非常に嬉しいですね。やっぱりですね、こうさすが NHK というか、大きなメディアさんというか、やっぱりラジオニュース一つとっても、実際現地のですね様子とか、本物のインタビューとかがこう交えられておりますので、その辺は非常に、良いのではないかと。まあ、昨日の大ニュースといえば、あのノーベル化学賞、日本人お二人が受賞されたという、まあ、この話で盛りつきりなんですが、まあ、その、片方の鈴木先生ですか、北海道大学のですね、今日大学、昨日ですか、大学に出てきて、歓待を受けた様子ですとか、あとご本人のインタビューですとか、そういうところもちゃんと収録されておりますので、NHK ラジオニュースポッドキャスト、興味のある方はぜひお聞きになってみるとよろしいのではないでしょうか。この NHK ラジオニュースポッドキャスト、またですね、iTunes、ITS のポッドキャストカテゴリーの方には、ちゃんと登録がなされてないようでございまして、 まだちょっと見当たらないんですよね。なので RSS を取得して iTunes に登録して Mac なり PC なりにダウンロードして、それから iPhone、iPod に同期する必要がございます。私はですね、ポッドキャストは普通この iPhone の iTunes で直接ダウンロードして聞いているので、ちょっとこれ不便なんですけどね。ただ iPhone から直接聞く方法が他にないわけではございませんで、まあ、これは NHK のポッドキャストに限って話ではなくてですね、その RSS フィーダーの URL さえ分かっていれば、これをサファリで直接開くことで、リンクをたどってサファリのプレイヤーで聞くことができます。でこれサファリはバックグラウンドで再生してくれますので、まあ、聞きながらですね、ツイッターをしたり他のニュースを読んだりいろんなことができます。ただ当然サファリは再生中ですので、サファリを使うことはできません。ぜひ一度お試しください。 iPhone で直接聞きたいと思われる方、 3G 回線でもですね、電車の中でしたけど全然問題なかったですね。一回ダウンロードがストーンと落ちちゃえば、普通に再生しているだけだと思います。はい。さて明日から3連休という方も多いと思うんですけれども、いよいよ秋の行楽シーズン本番、写真をバリバリ撮りたい季節がやってまいりました。プラスユーさんでもですね、近々の写真コンテストを行うということで、デジカメ、iPhone などで写真を撮られる方も多いと思います。その写真を撮ったりビデオを撮ったり、あるいはツイッタキャスティングやユーストリームで中継をするのに、いいなと思うガジェットがちょっと見つけましたのでご紹介。iPod Touch Labさんのブログにあったんですけれども、グリフという名前の iPhone の三脚フォルダー、 iPhone で使える三脚フォルダーといいますと、上海問屋さんのですね、あのフォルダーがもう何と言いますか、独壇場というか唯一無二の選択肢といいますか、かなり普及しておりますですね。もう iPhone 持ってる人みんな持ってるんじゃないかと思うぐらい、イベントなんかに行くとみんな持ってるんですけれども、まあ、これの新しいものといいますか、外国製なんですけれども、まだ発売されておりません。なんかまだ出資者を募っている段階とかで、試作品の記事が、こちらの iPod Touch Labさんに載ってたんですね。写真入りです。これ非常にスマートな商品でございまして、こう iPhone をスコッとこう差し込むだけでですね、あとはネジで三脚に固定できる。で全然かさばらない。しかもその三脚につけなくてもですね、このスタンドとして使うことができるというので、これはちょっと欲しいですねと思いましたですね。まあ、あの上海問屋さんのフォルダー非常に、リーズナブルなお値段なんですが、これはもうちょっと高いんでしょっていうことになるかもしれません。製品化が期待されるところでございます。写真といえばですね、iPhone 4 で HDR 撮影、ハイデンシティレンジ撮影ですか、できるようになりました。惜しくも 3GS では使えない機能なんですけれども、ギズモードさんにですね、今日これがもしかしたら 3GS でも使えるかもしれない、使えるようになるかもしれないというニュースが出ておりました。 HDR 撮影、ご存知の通り、瞬時にこう3枚明るさの違う撮影を撮って均等に明るい絵を撮ることができる機能なんですけれども、まあ、これは iPhone 4専用と。ただ、よく見つけますね、この、iOS の、SDK 開発キットの中にその HDR のアイコンがあるんですが、これが iPhone 4の、レティナディスプレイ用の高画質のものとですね、そうでない低画質のものがある。低画質のものはこれ当然 3GS で使うためのアイコンではないか。なので iOS 4.2 あたりから 3GS でも HDR 撮影ができるようになるんじゃないかというお話なんですね。まあ 3GS で使える予定だったのが使えなくなっちゃったというようなオチが待ってる可能性も大きいんですが、まあこれはちょっと非常に iOS 4.2 期待したいところですね。 3GS で HDR 撮影ぜひとも実現してほしいものでございます。はい。さて来る10月30日はユーマグ定例会、 お茶会講座も予定しております。何をやるか今企画中ですが、今年最後の定例会でございますのでね、来年ユーマグの活動をどうやっていこうかというようなお話もおそらく出てくると思いますので、ぜひ皆さんのご参加、ふるってのご参加をお待ち申し上げております。よろしくお願いいたします。それではユーマグ iPhone ポッドキャスト、日本橋乙姫広場スタジオから杉山がお送りいたしました。それではまた。